世界はインドネシアの子どもたちの権利を実現し、保護する上で重要な役割を果たしています。ビジネス界にも子どもの権利を含む人権を尊重する責任があります。これは子どもに優しい投資の実現に貢献する子どもに優しい企業のコンセプトに、子どもに優しいビジネス観光の原則を採用したアプサイを高く評価、アリーフ・ファウジー大臣によって述べられました。同氏は、人材育成は大統領の黄金のインドネシア、実現の指示に従い国家の優先課題であると述べました。インドネシア共和国大統領は8つのアスッターシーターを設立しており、そのうちの一つは教育、健康、男女平等の強化、女性、若者、障害者のエンパワーマンに重点を置いています。それでは次のニュースです。外務省は政府は障害国との協力に非常に真剣に取り組んでいると述べました。外務省報道官ロイス・ミラッシは、プラボー・スビエント大統領のリーダーシップの下で、インドネシアは外交協力を非常に重視していると述べました。したがって、スミラッシによれば、これは国家元首がインドネシア大使を任命し配置する真剣さにも影響を与えます。このため、彼は現在までインドネシア大使の新たな任務や地位の変更はなかったと評価しました。スミラッシは、外務省はインドネシアを代表することになる数名の名前を任命するにあたり、依然としてプラボー大統領の決定を持っていると述べました。それでは次のニュースです。シャフィ・シャムスーディン国防大臣は、インドのニューデルヒーで開催される2025年インド共和国記念日パレードに参加するインドネシア愛国者派遣団を発表しました。軍隊を送る行列はバンタン州のソカルノハタ国際空港で行われました。サフリー・サムスディン氏はメッセージの中でインドで最善の働きをすることでインドネシアの名誉を維持するよう舞台に伝えました。彼はまた国際社会の目に国軍の存在を示すために、兵士らが任務を遂行する際には、礼儀正しく、プロフェッショナルに行動するようメッセージを残しました。さらにシャフリー・シャムスディン氏は、この活動は、二国間協力と軍事協力の面で、インドネシアとインドの関係を強化するフォーラムとなることを期待しています。それでは、次のニュースです。インドネシア共和国人民諮問議会副議長のエディス・パルノ氏は、国民の投票権が適切に行使されるよう、4% の議席基準を撤廃することを支持しています。エディス・パルノ氏は、4% の基準により、2024年の立法選挙における1600万票が無駄になると述べました。議会の 4% の基準を撤廃する機会は、法務、人権、移民、行政担当調整大臣のユスフ・イザマ・ヘンダー氏によって伝えられました。エディス・パルノ氏は、議会議員のセンス基準を撤廃し、大統領及び副大統領の指名基準、つまり大統領センス基準を撤廃するという議論は、民主的主義の一形態であると考えています。それでは次のニュースです。アゴスコミワンカルタサスミタ残留大臣は、ガスは生産プロセスと原材料にとって最も重要な要素であると述べました。残留大臣は工場の操業を継続する必要があることを考慮して、特定天然ガス価格プログラムがすぐに実施されることを期待しています。エネルギー鉱物資源大臣のバフリラハダリア氏は、7つの産業グループが引き続き特定天然ガス価格を受けることを報酬しました。7つの産業グループは、肥料、石油化学、油脂化学、鉄鋼、セミラック、ガラス、ゴム、手袋産業です。バフリラハダリア氏はまた、現在 SGBT を受ける産業グループの数を増やす提案があるが、エネルギー鉱物資源省がまだ調査を行っていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバンカブリトンのスマイルヤピから来ました。 Marawang keno kuanti miau amal abadi baturu sajingwa niseng ni cukonen ikika suni juku ni cino kyu shogat suni mukete sama-sama na jumbi wa susumete imas. Kuanti miau amal abadi baturu sajing no kanri shano hitori aliansi wa kono suku ga kyoji wa chugoku koyomi no saiso no suki no jugo nichi sumari chap gome to yobarete rohi no okanaware ru to nobemashita. Aliansi wa jin no naigai wo soji suko nado sama-sama na jumbi ga okanaware ta to nobemashita. Ippo sungai liat zaiju no chugoku ji no hitori rikoshi wa ie no soji wa 2576 年の今日に、あるいは2025年のイムレという中国の旧正月を迎えるための早い時期からの伝統だと述べました。彼によると、儒教の信仰に基づいて、家の掃除は新年に繁栄と幸運をもたらすために行われるそうです。次のお便りは、バリのブレレンから来ました。バリ島のブレレン県政府は地域の村長とともにシガラジャシーの森林に唐辛子を植えて国立村の日を記念しました。ブレレンの代理接種カトゥリハニャーナ氏はブレレンでの国民村の日の記念行事は天候だけに関係するものではなくより具体的なものであると述べました。バリ州人災開発数人事庁で KPSDM の長官も務めている代行知事は全ての村長が村の収集と支援の予算をより明白に管理することを期待しています。リハニャナ氏は食料安全保障に関連する植物の栽培については優先プログラムを支援するために村の資金が配分されていると述べました。食料安全保障を支援するために植えることができる植物の収支の購入も含めています。2025年の国立村の記念行事は1月15日を国立村の日と定める2024年大統領令第23号の発布後に開催される最初の行事となります。村の日の記念行事は、インドネシア全土の村々の様々な問題に取り組むという政府の決意を示すものです。最後のお便りは、バリのバドゥンから来ました。バドゥンセッスのイニョマンギリパスタ氏は、ウルンダのブラタン寺院で行われたマパクトやタウル、そしてパカロムの儀式に出席しました。ギリパスタセッスは、この宗教儀式の開催を通じて、バリの文化の保存に尽力した地域社会と伝統的指導者たちに感謝の意を表しました。彼によれば、この儀式は単なる行列ではなく、生命の与える自然への賛辞などこともあります。セスによれば、マパクトやタウ、そしてパカロムの儀式は、宗教的、生態学的観点から深い意味を持っています。ウルンダのブラタン人は水の支配者である法獣の源であると信じられているウルンダヌを祀る場所であると同時に人間と宇宙の調和の象徴でもあります。さらにブラタン湖はバドゥン県やタバナン県を含む周辺地域の農業用灌漑用水源として重要な役割を果たしています。彼はマパクトやタウル、パカロムの儀式の実施が人々にとって与えられた恵みへの感謝の形として地元の知恵を維持し自然を尊重し続けるためのインスピレーションとなることを願っています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
の皆さん、ラキシです。今日は1月18日の出来事をお伝えします。最初は1558年1月18日、ジャカルタは自治区となりました。インドネシアの歴史によれば、ジャカルタにはいくつかの名前と形があったことが記録されています。1945年9月、ジャカルタはジャカルタ市政府という名称のもの、インドネシアの政治と政府の中心地となりました。5年後、インドネシア共和国政府はジャカルタの名称をプラジャジャカルタに変更しました。しかし、1956年にジャカルタ市長は名称をジャカルタに再承認しました。ジャカルタも1958年1月18日に西ジャワ州の管轄下に入り、ジャカルタ林と共に自治区となりました。1年後、ジャカルタの地位は知事が率いる第一レベルの地域に変更されました。次は1560年1月18日、キャピタルアイルライン20便がフィジニア州で墜落しました。1960年1月18日、ワシントン DC からフィジニア州のノーフォークへ向かう途中のキャピタルアイルライン20便フィッカーズ 745D フィスコンがフィジニア州チャールシティ郡の農場に墜落しました。この事故で飛行機に乗っていた乗客と乗員50人全員が死亡しました。事故の原因はエンジン故障と制御の不能と報告されました。調査の結果、パイロットが飛行機のエンジンを低温から守るのに遅すぎたことが判明しました。これにより4つのエンジンすべてが故障し、4つのプロペラすべてが自動的に外れました。最後はユナイテッドアイランドに航空6便が太平洋に墜落事件でした。1969年1月18日午後6時21分頃、カリフォルニア州ロスエンジェルス国際空港からウィスコンシン州ミルウォーキーのジェネラルミッシェル国際空港へ向かっていたユナイテッドアイランドに66便が太平洋のサンタモニカ湾に墜落しました。伝えられるところによると、飛行機はロスエンジェルス国際空港を離陸してから4分後に墜落しました。この事故で飛行機に乗っていた乗客と乗員38人全員が死亡しました。調査の結果、ユナイテッドアイランド266便の墜落は、機械の故障による電力喪失が原因であったことが判明しました。飛行機の損害とともに多数の遺体が海に浮かんでいるのが発見されました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Baby, all is 送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア残業大臣アグスグミワンカルタサスミタは、産業部門の持続可能性を支えるためにガス供給と価格の保障が重要であると強調しました。アグ氏は工場の操業を維持するために特定天然ガス価格プログラムを直ちに実施する必要があると述べました。アグ氏は安定した価格でのガスの入手可能性が様々な産業の持続可能性の鍵であると強調しました。これは、肥料、石油化学製品、油脂化学製品、鉄鋼、セミラック、ガラス、ゴム手袋の7つの産業グループについて、ガス価格を MMBTU あたり6米ドル未満に設定する特定天然ガス価格政策に沿ったものです。以前、アグ氏は製造業を支える産業用ガス生産者の役割についても強調していました。現在までに、インドネシア産業ガス協会に加盟する198社もの産業ガス生産者が、年間最大250万トンのガスを生産しており、国の必要量であるわずか140万トンを超えています。アグ氏は産業用ガスは病院、鉄鋼業、石油掘削などと様々な分野で重要な役割を果たしていると述べました。鉱物系産業の下流活動の増加と新しい工業地帯の開拓に伴い、産業用ガスの需要は増加し続けると予測されています。政府はまた、ガス産業のエコシステムの持続可能性を支えるため、水素やグリーンアンモニアなどの新エネルギーの開発を奨励しています。発表された政策により、世界最大の製造業を有する国の一つとしてのインドネシアの地位が強化されると期待されています。一方、インドネシアセミラーク産業協会は、特定天然ガス価格政策により、生産エネルギーコストを最大 26% 削減できると評価しており、これはセラミックなどの大量のエネルギーを必要とする産業にとって非常に重要です。アサキーはまた、競争力維持のため、政府が2025年にSGBT 政策を延長することを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Yang ku punya, pilih
ミシャです。今回はジャカルタの水部小島についてご紹介します。水部小島には私たちの耳に少し奇妙に聞こえる島の名前がいくつかあります。その一つがパユン島です。この島はティルン島とパリー島の間に位置する小さな島で、約40生態が暮らしています。行政的には南カプラワツリブクのティルン島村に属しています。パユン島へはフェリーを利用してアクセスできます。所要時間は天候や海の波によりますが、約2時半から4時半間ぐらいです。スピードボートを利用すれば所要時間はさらに短縮されます。船を降りた後、観光客は地元住民の生活エリアに向かうことができます。このエリアはパユン島の一般的な公共エリアとしても機能しています。パユン島は人気の浅瀬ダイビングスポットの一つとしても知られています。またパユン島ではスノークリングやバナナボートを楽しむことができ、これらのアクティビティはティルン島まで及ぶこともあります。そのためパユン島は多くの観光客でにぎわっています。パユン島の魅力の一つは手付かずの美しさを保ったビーチと海中の景観です。浅瀬の海でありながら波は穏やかで、水は透き通っており、スノークリング愛好家者にとって理想的なスポットとなっています。またビーチ沿いには広いキャンプ場があり、ロマンチックな夜を過ごしながら島の雰囲気を楽しむのに最適です。美しい自然、静かな環境、そして親しみやすい地元住民の存在がパユン島での休暇を特別なものにしています。そして皆さん、これで朝のアニメーションを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4enews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
皆さん、ワンナワンニです。今日はジャカルタのアリガル高校とラブスキュール高校の生徒たちが台湾パカオで開催された ASEAN Student Exchange Program 2024年でプラチナ賞と金賞を受賞し、インドネシアの名を世界に広めました。今年のテーマネットゼログリーンリビングに基づき、両校の生徒たちはネットゼログリーンライフスタイルと題した演劇的なプレゼンテーションを通じて、環境に優しいライフスタイルの重要なメッセージを発信しました。この成果はインドネシアの生徒たちと台湾の生徒たちとの協力によって実現しました。 ASEAN Students Exchange Program 2024年は単なる競技の場ではなく、文化交流を含む機会でもあります。滞在中、ラブスクール高校の生徒たちは台湾の平原地区の生徒たちと協力し、アンクルンの演奏と英語でのプレゼンテーションを行いました。一方、アリザル高校の生徒たちは台湾のチュンシャン高校の生徒たちと共同で、ファストファッションがもたらす地球温暖化への影響を取り上げ、エコフレンドリーなファッションの推進をテーマとしたプロジェクトを企画しました。この努力はクリエイティブで意味深い演劇的なパフォーマンスとして具現化され、環境の持続可能性に向けた事業的な課題と革新的な解決策を描き出しました。ASEAN Students Exchange Program 2024年は2024年12月23日から27日まで台湾高雄で開催され、アジア各国から参加した500人の学生による50チームが争い合いました。このプログラムは競技の場であるだけでなく、文化交流を促進し、若い世代間の協力を強化する目的で設計されています。この成果はインドネシアの若者たちが競技だけでなく、未来に向けた前向きな変化を訴える力を持っていることを再び表明しています。生徒たちが示した文化間の協力精神と環境への献身は、私たち全員にとって大きなインスピレーションとなるでしょう。では皆さん、これでワルナワルニを終わります。
今回は、レガイラス・カワーというクロンチョングループが歌うクロンチョンプロピサハンをご紹介します。この曲は音楽グループ、レイ・アフタヌーンによって 作詞、作曲され、2011年にリリースされました。この曲は恋人同士が交際を続けるのではなく結婚することを決意した様子を描いています。彼らは小さくても幸せな家庭を導くことを願っています。この曲が伝えるメッセージは長い交際期間を得ることなく一緒に人生を歩むためのコミットメントを祝福についてです。それでは皆さん、デジャイラスカバルが歌うクロンチョンプロピサハンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
kasih.
Voice of Indonesia. Yeah.